ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りします。皆さんお元気ですか？私たちが健康で楽しく暮らせるために気をつけたいことや、今どんな病気が私たちの生活の中に潜んでいるのか、またその病気の症状や原因となるもの、その治療法、予防法などをご専門の先生にお伺いしてまいります。今日は斉藤歯科医院斉藤新平先生に予防歯科と生活習慣病の予防についてお話を伺います。斉藤先生、今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。燕市の燕中学校前で開業しております斉藤歯科医の斉藤新平です。
それでは今日のテーマ、予防歯科と生活習慣病の予防についてということでお話をお聞きしていきます。まず今回テーマに予防歯科というふうに入っているのですが、予防歯科とは一体何でしょうか？
はい、予防歯科というのは、簡単に言うと虫歯や歯周病にならないようにしていくということなんですけれども、そのためにはこうどうしたらいいかということなんですが、虫歯や歯周病になりにくいようにこうお口の環境を整えるということが、予防歯科の本質だと考えております。
虫歯にならないためには、最近ですと多くの方がかかりつけの歯科医院とかで定期検診などを行っていると思うんですが、定期検診は予防歯科とは違うんですか？
定期検診も非常にこう大切なことではあるんですけれども、単純にこう検診するだけだとやはりこう予防の効果は低くて、自分が虫歯や歯周病にこうなりにくいのかなりやすいのかというようなことをしっかりとこう精密に検査をして、リスクを評価した上でその虫歯や歯周病になりやすいリスク管理をすることが、予防歯科において非常に大切だと思います。
定期検診だけではなく、ちゃんとこう検査ができるんですね。
そうですね、検査がすごく大切ですね。
検査して今後口の中が悪くならないように、予防していくのが予防歯科ということでしょうかね。
そうですね。
ではその予防歯科とは具体的にどんなことをやっていくのですか？
はい、いろんな検査するんですけど、まず一つ挙げられるのがお口の中の写真ですね。普通のカメラ、歯科用のカメラで撮る写真なんですけれども、12枚ぐらいこう写真をこう精密に撮っていくんですが、この写真を撮ることによって自分の歯がまずどうなっているのかっていうのをこう視覚的に患者さんに理解してもらうことが非常に大切になってきます。こういう歯並びでここに虫歯があって、ここに磨き残しがあって、あ、ここ歯茎腫れてるなみたいな、いろんな情報がこう写真を撮ると分かりますので、このお口の中の写真をしっかり撮っていくっていうのは一つ大切な検査ですね。
口の中に普通のカメラを入れて写真を撮るという形ですか？
ちょっと離れて撮るんですけど、鏡を入れてこう少し離れたところからパシャパシャ撮っていくような感じになりますね。
口全体の写真ということですね。
お口全体の写真もありますし、こう部分的な奥歯だけの写真とか前歯だけの写真みたいな、12枚ぐらい撮るんですよね。
で、何枚も撮って口の中がどういう状態かというのをまず視覚的に見てみるということでしょうかね。
そうですね、で次に必要な検査がレントゲン検査ですね。皆さんレントゲン検査、歯のレントゲンは撮ったことあるかと思うんですけれども、しっかりとこう小さいレントゲンで細かく小刻みに、12枚から14枚ぐらいの、大人であれば12枚から14枚ぐらいのレントゲンをしっかり撮ることで、最初にこう歯科医に来院した時点での現状を把握して、虫歯の有無をまず最初にしっかりとこう診断しておくっていうことが必要になります。
先ほど説明してくださった、まあ、カメラで写真を撮るのは、まあ、外から見てすぐ目で見て分かるような検査ですよね。レントゲンは普通に、まあ、外から見て分からない部分、まあ、歯の中身とか骨とかそっちの方をしっかり見ることができるということですかね。
おっしゃる通りですね、
はい。
でもう一つの検査が、歯茎の検査ですね。歯茎の検査ってされたことありますか？
私も定期検診、まあ、歯科医院で定期検診受けてるんですが、その時に細長い針みたいなもので歯茎のあたりをこうチクチクチクとされることがあるんですが、もしかしてあれですか？
そうです、それです。
あのチクチクする感じ、
はい、歯と歯茎の間の溝の深さをこうチクチク測っていきまして、で一応その溝の深さが4ミリ以上だとこう歯周病っていう風な診断がつくんですけれども、まあ、歯周病があるかないかだとか、あとチクチクやっていてこう触れただけで出血してくると歯茎ですね、歯茎が炎症しているっていうサインになるので、まあ、そういったことを見ていくことも必要です。
確かにあのチクチク検査って言って、まあ、いいのかわからないんですが、
あ、
いいですね、あの歯茎が弱ってるとそんなにすごく強く押すわけじゃないんですが、はい、歯茎が弱ってるともその程度でも出血してしまったりとか歯茎の状態が悪いっていうことですよね。
そうなんですよ、ちょっと触るだけでも血出てきちゃうのはやっぱりまあ病的な状態ですよね。
そうですよね、はい
はい。であとはその磨き残しの検査ですね。こう普段の歯磨きがどれぐらいこううまく磨けているのかっていうのを歯科医院でしっかりと検査していくんですけれども、その全体の中で何パーセントぐらいが磨けていて何パーセントぐらいが磨けていない、でどこが磨けていないのかっていうのをしっかりとこう最初の検査で記録しておくことが大切ですね。
磨き残しがあるかどうかっていうのはその場で患者さんがブラッシングをしてみるんですか？
いや、皆さん大体こう歯磨きされてから歯医者に来院されることが多いので、歯磨きしてからこうそれを見るってわけじゃなくて、まあ、来院された時の状態を歯科衛生士が検査するというような形になりますね。
もうその状態でも来てもらった状態をチェックする、はい、ということなんですね。
まあ、いわばもう普段の状態なので、
はい、まあ、普段の磨き方で多分来られる方が多いから、ね、はい、その状態をそのまま見るということですね。
そういうことです、
はいはい。そうするともう大体もう磨き残しがないかどうか、まあ、普段どういう癖で磨いてるのかっていうのが分かるってことですかね。
そうですね、ここに磨き残しがあるとか、はい、磨きにくい場所が分かるとか、あとはまあフロスとか歯間ブラシ使ってないのとかもちょっとこう一発で上がっちゃうので。
そうですよね、はい、なかなかこう歯間ブラシとかこう細かいとこまでできない方っていうのは結構いらっしゃるかなと思うんですけど。
そうですね、まあ、難しいんですけれどもやはりそこはこう慣れていただく必要があると思いますし、まあ、ちょっと話逸れちゃうんですけど、うん、どうしてもこう磨きにくいような方の場合は電動歯ブラシとか、あるいはその電動じゃないんですけれども水で水圧でこう汚れを落とすようなこうウォーターピックみたいな器具もあるので、まあ、そういうものも必要であれば併用していただくと、まあ、磨き残し減りますね。
今なかなか便利な道具もいっぱいあるんですもんね。
いや、もうすごいですよ機械は最近は。
そうですね、はい。
あとはまあ唾液の検査ですね。唾液の検査っていうのが、唾液の量と質だとか、あるいはその虫歯菌の有無っていうのをこう唾液から調べていくんですけれども、うん、予防歯科においてこの唾液検査っていうのは非常にこう重要な検査になってくるかと思います。
唾液の検査ってどうやって検査するんですか？
まず唾液を採取するんですけれども、ガムみたいな味のないガムをこうくちゃくちゃと5分間ほど噛んでいただいて、それでこう唾液をどんどん出してもらうんですね。でそれでこう唾液の量を調べたりだとか、あるいはそのベロとか歯からこう細菌をこうすくって取って、そのすくった細菌を培養器にかけて、でその培養された細菌がどれぐらいいるかっていうのを評価して、こう虫歯のリスクなんかを調べていきます。
唾液を採取して培養液につけたり。
そうですね、
どれぐらい時間かかりますか？
通常の細菌を培養する検査の場合は全部の結果が分かるのにだいたい4日ぐらいかかります。
あ、結構かかりますね。
そうですね、はい。まあ、ただ最近は機械、先ほどのお話じゃないですけど機械の進歩があるので、うがい用の試薬みたいなものをくちゅくちゅうがいするだけで5分ぐらいでその虫歯菌を調べたりするような機械も世の中には出てきてますね。
もうやっぱり便利な時代になってきましたね。
そうですね。以上のような検査をしていくことで虫歯や歯周病になるような原因が分かってきますので、その原因に対してのこうアプローチ、リスクがある部分の リスクをですねこう下げるところが、予防歯科の本質になってくるかと思います。ま
あ、その方その方によって結果が違うとどう対策していいかっていうのがもう違ってくるということですもんね。
そうですね、原因が違えば本当に人それぞれ予防方法も違いますので、その人その人に合ったこうパーソナルなこう予防方法が必要になってくるかと思います。
体のまあ体質が違ったら病気のなりやすさとかが違うので、それに対するまあ処置をするっていうのと一緒ですよね。
そういうことですね。
例えばどういう人にどういう対策をする予防方法がありますか？
例えばなんですけれども、虫歯菌がですねこう唾液検査によって虫歯菌が多いっていうふうに分かった人であれば、虫歯菌がキシリトールガムを食べることによって虫歯菌が減るっていう研究結果が出ていますので、虫歯菌が多い人はキシリトールガムをこう噛むといいですよ、なんていうような具体的なアドバイスができるんですね。
まあ、歯周病の人に対してはその歯周病にはこういう対策があるよっていう話とかもあるんですかね。
まあ、そうですね、まあ、磨き残しが歯周病に大きく影響してきますので、まあ、その磨き残しの対策なんかがメインになってくるかと思いますが、まあ、それぞれの対策なんかがこう分かりますよね。しっかりと検査をすると、
検査をすることでもう全体像が見えてくるということですね。
そうですね、
はい、
以上が虫歯予防と歯周病予防の予防歯科の話だったんですけれども、はい、虫歯や歯周病の予防が全身の健康にこう本当につながっていくっていうようなことはご存知でしょうか？
虫歯、まあ、口の中の健康から全身にですよね。
はい、
どういうふうにつながっていくんですか？
メタボリックドミノっていうような概念があるんですけれども。
初めて聞いた言葉ですね。
そうですよね、まあ、一般的なによく知られているのはメタボリックシンドローム。
そうですよね、はい、まあ、メタボってみんなねお腹周りを気にされてる方が多いかと思いますが、
太、
ね
はい、ってることメタボリックシンドロームとかってよく言ったりするんですけれども。
そうですね、
はい、メタボリックドミノっていうのはドミノ倒しみたいにこう肥満がメタボリックドミノの最初のピースって言われてて、でこう肥満になっちゃうとドミノがパタパタと倒れていくようにこう糖尿病になったり高血圧になったり、あるいはその脂質異常だとかそういう、こう生活習慣病にどんどんつながっていって、で最終的には糖尿病が重度になってしまって透析や失明が起きてきたりだとか、あるいは脳卒中や、まあ、心不全なんかにこうつながっていく、ドミノ倒しのように肥満からどんどんどんどん生活習慣病が進んでいってしまうっていうような概念をメタボリックドミノっていうんですけれども、
はい、
その肥満の前のピースとしてドミノのピースとして右食と歯周病があるっていうふうに言われてるんですね。
右食というと虫歯ですかね。
あ、そうですね、虫歯ですね。
はい、まあ、肥満になる前に歯周病、右食、虫歯というと、まあ、口の中ですよね、
はい、
まあ、そこのピースがパタパタパタパタと倒れて、そこからまあ肥満になって、はい、ダーってこう、
そうそう、
全身にこう、はい、広がる病気になってしまうということですよね。
そうなんですよ、だからドミノを倒さないために虫歯やこう歯周病予防するっていうことは本当にこう将来ですね、こう健康な人生を送る上で非常にこう重要なことだと思いますね。
じゃあそのドミノを倒さないための最初に先生がさっきおっしゃってくださった口の中の病気ですよね、歯周病も虫歯も、はいはい、ですのでそこから全身へ悪い影響がいかないように予防歯科から全身の病気も予防していくということですよね。
そうですね、歯科っていうのが本当にこうちょっと特殊だと思うんですけど、予防歯科っていうのはこう病気になったから来るんじゃなくて、病気にならないために健康な人がこう来院してくれるのが予防歯科の大きな特徴なので。
あ、そうですよね、まあ、一般的に考えると病院とか歯科医院っていうのは、まあ、歯科医院は最近定期検診とかでも悪くなくても見てもらうことも増えてはいますが、一般的にはやっぱり悪くなったら治そうっていうふうに考えてる方が多いと思います。確かに
そうですよね、はい、
なのでそこを悪くなってから行くのじゃなくて、その前の段階で通える歯科が予防歯科、
ね、そうなんです。まだこう健康で病気になってない方がこう通うっていうのがその大きな特徴なので、まあ、そういう健康な人にこういう予防歯科の知識だとか、あるいはそのメタボリックドミノの知識っていうのをしっかりと我々がこう伝えていくことで、来院される方がですね こう将来生活習慣病にかからずにこう豊かな人生を送っていただければ我々も本当に嬉しいですし、まあ、そういった人がどんどん増えればいいなというふうに思っております。
それでは口の中の状態、その磨き方とかだけを工夫するのじゃなくて肥満予防ということは、はい、食事とかそういうところもその予防歯科の方では指導されたりとかアドバイスをされたりということはあるんですか？
そうですね、ここ肥満予防に対するアプローチっていうのが新しい試みになってくるかと思うんですけれども、はい、そういう健康な人が通う歯科医だからこそ、そのまだ肥満じゃない人にこの食生活指導をしたりだとか、あるいは運動指導、あるいはまあ小さいうちからもう本当お子さんの時から食育の概念だとか、あのお口をこう正常に育てる口育の概念をこう歯科が発信することによって肥満予防に伝わるんじゃないかなっていうふうに思っています。
その口の中の検査、先ほどいろいろ先生が方法をおっしゃってくださいましたが、その口の中の唾液の細菌とかそういう状態を見て、もしかしてこの人はこういう食生活をしてるんじゃないかという予想とかはできるものですか？
そうですね、検査するとやっぱりこう分かっちゃいますよね。特にこうお子さんなんかだと、小さい乳歯のうちなんかでこう虫歯がいっぱいあるようなお子さんだと、スポーツドリンクよく飲むんじゃないですかとか、ジュース好きじゃないですかとか、あるいはこうグミとかキャラメル好きじゃないですかみたいな、こうある程度の予想がつくことはありますね。
いわゆるダラダラ食いというやつですか？
あ、そうですね、ダラダラ食いがやっぱりこう虫歯のリスクがかなり高くなる要因なので、おやつ食べるのもいいんですけれども、ご飯と一緒にデザート感覚で食べるだとか、そういった工夫をしていただくといいのかなと思いますね。
で、そういう指導やアドバイスもされたりするってことですかね？
そうですね、そういった指導は一般的にされると思います。実は肥満予防の一環として当院が新しい試みを始めまして、歯科院内にテイクアウト専門の健康的なこうスイーツを提供するカフェを併設したんですね。
スイーツですよね、
はい、
歯科院とスイーツって一般的には対極にあるものですよね。甘いものと、
そう、ね、
歯医者さんというと、
はい、
でも健康的なっていうことですか？
はい、そうなんです。肥満予防にこう大きく特化した、カフェを作ろうかなっていうふうに考えまして、低糖質ですね、低糖質でさらにこういろんな栄養を摂取できる健康的なマフィンをメインとしたカフェなんですね。
低糖質って最近女子が特に惹かれるワードっていうんですかね、こうダイエットとかよくお菓子とかでもね、最近こう低糖質のものがというふうに表示で出たりしてますが、はい、そういうものを扱ってるというわけですかね。
そうなんです。美味しくてしかもこう健康的で、こういったもの、これだけ食べろってわけじゃないんですけれども、こういったものもあって、こういう糖質なんかをしっかりとこう健康な時からですね意識することによって、その肥満予防につなげていこうっていうような、新しい試みではあるんですけれども、マフィンがメインのラインナップになるんですけれども、マフィン5個食べてもお茶碗1杯分の糖質っていうギルドフリーなスイーツとなっております。
すごいですね、魅力的ですね、
はい、
健康を意識しつつ罪悪感がなく楽しめる感じですね。
そうですね、こう歯医者でもしっかりとこう虫歯予防をして、でさらにそういう食事ですね、食べるもの、お口に入れるものもしっかりとこう意識していただくことで健康な人生をこう獲得していくっていうようなこう啓蒙活動をするためのカフェなんですけれども、これがこうしっかりと形になってですね、将来予防歯科に通って人生良くなったっていう人が一人でも多くなれば、本当に我々歯科業界の人間はこれ以上の幸せなことはないかなと思っております。
そうですね、ありがとうございます。
それではここで今日のリクエスト曲を斉藤先生からいただきたいと思います。今日先生が選んでくださった曲は何でしょうか？
はい、フンフルトゥーのチラホーです。
洋楽でしょうか？
洋楽というか民族音楽といいますか。
なぜこの曲を選んでくださったんですか？
今コロナ禍じゃないですか。
そうですね、
はい、で外国なんかも行けないじゃないですか。
確かに、
はい、でこのフンフルトゥーってトゥバ共和国っていう国の人たちなんですけど、この人たちの音楽をこう聞きながら目をつぶると草原が見えるんです
音楽で旅しようっていう感じですか？
はい、はい、音楽でおっしゃる通り 旅しようってそういうことですね。
はい、じゃあ皆さんね、少しでもちょっと旅に出た気分でお聞きになっていただけたらと思います。それではフンフルトゥのチラホお聞きください。
それでは最後にラジオを聞きの皆さんへ斉藤先生からメッセージをお願いいたします。
はい、我々歯科医療従事者はこの予防歯科を通してですね、予防歯科と歯肥満予防を通して皆さんにより豊かな人生を過ごすお手伝いをしていただきたいと本当に思っておりますので、歯を大切に、そして食べるものも気を使って健康な人生を送っていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。今日は斉藤歯科医院斉藤新平先生に予防歯科と生活習慣病の予防についてお話をお聞きしました。先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ハート健康相談室、この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば同野一丁課、三条市東浦立馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りしました。